広報いまり第793号2020年3月号です。春やよい、あちらこちらからひな祭りの歌が聞こえてきます。柔らかな春風に乗って陣長下の甘い香りが漂ってきて、春が来たなぁと感じます。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、線路脇の黄色の菜の花の香る前を通過する白い車両、抜けるような青空、美しい情景の写真です。松浦鉄道の桑原駅付近の風景です。
主な内容、トピックス、特集、鉄道に乗ろう、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。トピックス、2月9日伊万里高校の生徒を対象とした地域創生ワークショップ連続授業シャープ奇跡部がポルト3316伊万里でありました。生徒に地域の課題について考えてもらおうと、佐賀県が実施する地域とつながる高校魅力づくりプロジェクトの指定校としての取り組みの一環です。町の大学伊万里代表岩立忠介さんが講師を務めるこの連続授業は今回で3回目。12人の生徒が参加し、手段を知るをテーマに課題解決のための方法を学びました。100点の答えを目指すんじゃない、大人の喜びそうなことを言わないで、という講師の言葉に自由な発想で答えた生徒たち。難易度の高いワークショップでしたが、終了後にはそれぞれが課題解決のためのスキルに少し自信をつけたようでした。
特集、鉄道に乗ろう。伊万里市には2種類の鉄道が走っています。国鉄が分割民営化され、一つは九州旅客鉄道が運行を引き継いだ JR 筑肥線、もう一つは沿線住民の要望を受けて沿線自治体が運営を支援し、第三セクター方式により発足した松浦鉄道です。マイカーを利用すれば問題ない、今はそうかもしれません。では乗れなくなったらどうしますか。今回の特集では、伊万里市民と考える地域交通会議委員の島田美代子さんが市内の鉄道の現状と利用者の声などを紹介します。このままでは危ない、鉄道の厳しい現状。マイカーを所有している人の増加などを背景に、公共交通の利用者の減少が進んでいます。利用状況の比較の目安となる平均通過人員、1日1キロメートルあたりの乗車人数で比較すると、松浦鉄道は昭和63年度は1166人の利用があったのに対し、平成30年度は819人と約7割にまで減少しています。さらに JR 筑肥線伊万里から唐津間は昭和62年度に728人の利用がありましたが、平成30年度は222人と約3割にまで減少し、悲しい現状が浮き彫りになっています。伊万里市は将来都市像を定めた伊万里市総合計画において、少子高齢化社会に対応した生活基盤としての公共交通の維持確保に取り組んでいくこととしています。このため、鉄道事業者や沿線住民の皆さんとともに引き続き利用促進に関する取り組みを行っていきます。現在市内には唐津市方面の JR 筑肥線と松浦市方面や有田町方面へ伸びる松浦鉄道があります。どのような人がどのような目的で利用しているのでしょうか。 JR 筑肥線と松浦市方面へ向かう松浦鉄道に乗り込み、路線ごとの特徴などを調べてみました。都市部の路線に比べると当然運行本数は少ないですが、利用者のニーズに合うような時刻に 工夫されています。 JR 伊万里駅から大川の駅、所要時間約20分、片道普通運賃280円。肥前長野駅の昔懐かしいレトロな駅舎、駅舎は昭和、平成、そして令和へと昔ながらの佇まいを残すため、大川町の長野区民によって守り続けられています。大川の駅でコミュニティ健やかバスに乗り継げば、大川町内を巡回します。桃川駅で武雄市コミュニティバスに乗り継げば、武雄温泉駅まで行きます。島田さんのコメント、乗車している人の半数が通学のために利用している生徒でした。インタビューしたのは、桃の川、大川の大地から通学している生徒。毎日利用している生徒以外にも、普段は市内の高校まで自転車通学で天気が悪い日だけ利用しているという生徒もいました。運転免許を自主返納したため、筑肥線を利用しているという高齢者。マイカーがなくなって不自由になったが、事故を起こす前に返納しました。と話される姿に、自分もいつかその日が来るだろうと考えさせられました。 MR 伊万里駅から浦ノ崎駅、所要時間約20分、片道普通運賃440円。浦ノ崎駅の桜、毎年3月下旬に桜の駅祭りが開催され、多くの鉄道ファンで賑わいます。佐賀県遺産佐賀空寺の矢竹生垣通り、里駅から徒歩2分、県天然記念物青旗神社の楠、里駅から徒歩4分、浦ノ崎駅で伊万里バスの山城線へ乗り継ぎができます。島田さんのコメント、乗車している人は生徒や高齢者、若い社会人など様々な年齢層でした。浦ノ崎駅から久原駅へ向かう80代の女性は、病院に週に一度リハビリのため通院していました。また30代の女性は、運転免許は持っているが松浦市方面への出勤や高級日に伊万里方面へ出かける時など普段から利用していました。伊万里駅から金竹駅、所要時間約6分、片道普通運賃230円。神竹駅で二里町デマンド予約制タクシーに乗り継ぎができます。鉄道事業者に聞く、もっと鉄道を利用してほしい。 JR 九州、九州旅客鉄道株式会社唐津鉄道事業所本所企画課長福田敦さん、当社グループは安全とサービスを基盤として九州、日本、そしてアジアの元気をつくる企業グループの実現に向けて、鉄道輸送の最大の使命である安全の確保に努め、サービスの向上と収支改善の取り組みを進めています。伊万里市を走る筑肥線の利用者は年々減少しており、非常に厳しい状況に置かれていると感じています。普段鉄道を利用されない方も、たまにはのんびりとした鉄道での移動を経験し、実情を知っていただくことで、今後の地域交通の在り方を考えるきっかけとしていただければと思います。お得情報、旅名人の九州満喫切符3ヶ月有効。九州の全鉄道の快速、普通列車1日乗り放題が3回分ついてきます。一部対象外があります。価格は大人1万1000円。MR 松浦鉄道、松浦鉄道株式会社営業部川村信春さん、当社は国鉄 JR 松浦線を引き継ぎ、昭和63年4月に第三セクター鉄道として開業して以来、今年4月で32年目を迎えます。 JR 九州との円滑な乗り継ぎもお客様の利便性の一つであり、3月14日に JR 九州の時刻改正に合わせた時刻改正を行います。また3月1日からは 全国共通交通系 IC カードにもかのサービスもスタートし、ますます便利になりました。近年は有田伊万里方面から松浦平戸方面へ観光で旅行されるお客様も増えています。沿線には駅から歩いて散策できる観光スポットがたくさんあります。休日に MR に乗ってローカル線の旅を味わってみてはいかがでしょうか。お得情報、一日乗車券、松浦鉄道全線で一日に何度でも乗り降りできる乗車券、税込み価格大人2000円、小学生1000円、シルバー会員専用一日乗車券、満65歳以上であればシルバー会員一日乗車券がお得、松浦鉄道全線で一日に何度でも乗り降りできる乗車券、税込み価格1000円、入会金1000円、年間更新料は500円です。レポートを終えて、今回取材を行って時間帯によって差はあるものの、全体的に利用者は少ないと感じました。しかし鉄道を利用している人の大半は、自ら自動車を運転することができない生徒や高齢者という共通点があります。その重要な移動手段を未来へつなぐために私たちにできることは何か、例えば休日に鉄道を使って旅をすることなどが挙げられます。公共交通を利用することでいつもと違った伊万里を再発見することができるかもしれません。今回の取材を通じ、鉄道が多くの人たちの生活を支える移動手段であることを再認識し、鉄道利用を考えるきっかけとなりました。市民レポーター、島田美代子さんでした。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。
みんなの広場です。1月30日、市民図書館の貸し出し冊数が通算1,234万5,678冊に達しました。ちょうどその冊数にあたる本を借りた松島町の野中てるみさんに貸し出し記念の印や図書カードなどが贈られました。2月1日、伊万里ロータリークラブが主催する第13回伊万里観光いろはかるた市内小学校交流大会が市民センターであり、9校14チームが参加しました。札を読み上げる声に耳を澄ましながら素早い動きで取り合っていました。2月3日、市内の保育園など10カ所で伊万里消防署、東分署、西分署、北分署が園児に防火意識を持ってもらおうと防火豆まきを行いました。2月5日、市民センターでママフィットネスが開催されました。体型の崩れなど母親に多い体の悩みをフィットネスを通して改善するために実施、子育て中の母親など20人が参加しました。2月9日、市ふれあい障害者文化祭が市民センターでありました。文化ホールではコンサートがあり、障害のある人もない人も歌や踊りを披露して楽しみました。また館内では絵画や手芸品などが並ぶ作品展もあり、多くの来場者が鑑賞していました。2月11日、地域の緑化活動に取り組んでいる山城緑の少年団が市ソフトボール協会と協力し、伊万里湾大橋球技場周辺にサツキ10本やソメイヨシノ10本など4種類の苗木を植えました。2月16日、伊万里公民館で内読推進講演会がありました。市民1人当たりの利用が全国でもトップクラスの千葉県浦安市立中央図書館の司書が講演しました。ほがらかページです。110メダル贈呈。今月は4人に市長が記念のメダルを贈呈しました。山城町クスクの金子幸恵さん、戦時中は台湾にいて、 帰国後は新聞配達や病院の清掃業務など家計を支え、高齢になってからは畑仕事に精を出し、編み物が趣味です。自分が着るものを作るのが好き、体を動かすことが長生きの秘訣だそうです。松浦町上原の原口袖さん、梨作りを中心とした農業に従事、今は体操をしたり歌を歌ったりするのが好きで食欲も旺盛。長生きの秘訣は感謝の気持ちを常に持つことだそうです。大河内町平尾の小瀬文夫さん、22歳の時に当時では珍しい恋愛結婚、専業主婦として家事を切り盛りしたそうです。バレーボールをするのが楽しみだったとか。長生きの秘訣は家族や周りの人に感謝することだと答えられました。大坪町下小賀の江頭文さん、若い頃から野菜作りに励み、小賀地区の相撲ジンクを自作したというほどの相撲ジンク好き。現在は自分史を執筆中で、江頭家について記憶にあることを書いているという驚きの100歳です。広げようワークライフバランス、今月は二里町の介護サービス業、保育サービス業、株式会社城島です。従業員数男性9人、女性96人の105人です。会社の取り組み、短時間勤務や育児などの家庭生活に応じた勤務時間の希望の受け入れを行っています。チャレンジシートやキャリアアップシステムによりスキルアップ支援や資格取得に伴う受験料の支援などを行っています。職員が計画する職員旅行は有給休暇で会社からの助成金もあります。城島久子取締役会長から一言、一人一人の仕事への意欲、子育ての意欲、キャリアアップへの意欲を見極めながら相談対話を繰り返し、優秀な人材が誇りを持って働ける環境を目指していきたいと思います。社員の声、会議や研修は子ども同伴での参加も可能です。バースデー休暇、年末年始休暇などで心身ともにリフレッシュして仕事に取り組んでいます。40代女性、3人の子どもを育てていますが、育児休業の延長もでき、農残業で帰ることもできるので気持ちよく働ける環境です。30代女性、問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム、大坪町白野の小松隆弘さん、みゆきさんの長女しもんちゃん6歳。私はいちご大福と明太子が大好物、好きな遊びは LOL サプライズと鉄棒だよ。最近はひらがなの練習に夢中なの。少し恥ずかしやがりやだけど、小学生になったらお友達たくさん作りたいな。ママから一言、いつもお母さんのお手伝いをしてくれて感謝しています。お兄ちゃんと喧嘩ばかりするけど、シモンの優しさと笑顔が大好きだよ。伊万里のヤングウォーカー、畑津町内野の金子萌えさん19歳、仕事は二里町の税理士法人アップパートナーズです。内容は経理事務会計業務です。大変なことは税務関係の知識の習得、心がけていることは新しいことに積極的に取り組み、毎日笑顔で業務を行うこと。目標、会社の一員として戦力になること、先輩方に追いつけるよう頑張ります。趣味、旅行ドライブ、特技スノーボード。市民へ一言、これからどんどんヤングパワーで伊万里市を盛り上げていきます。 式の歌、卒業の日の黒板に、はしき文字、美しい文字。卒業の日の黒板に、はしき文字。伊万里ホトトギス会、松尾初子さん。地球とて、包容力に限りあり、残る分量、幾ばくありや。地球とて、包容力に限りあり、残る分量、幾ばくありや。伊万里白露短歌会、西大善さんの短歌です。スポーツです。1月26日冬の松浦寺を舞台に健脚を競う第73回東西松浦駅伝大会が有田町東出張所から唐津神社までの8区間 59.8 キロで開催されました。3連覇を狙うサムコ伊万里は8区で9人抜きの力走を見せ区間賞を奪うなどして3年連続14回目の優勝を飾りました。2月2日九州老金杯第41回佐賀県アンダー12サッカー選手権大会が西宅多目的運動広場であり72チームが参加し大坪少年サッカークラブが3位入賞しました。3月の市民スポーツ8日日曜市長旗争奪拡張対抗卓球大会ラージボール卓球大会が9時から国見台体育館で14日土曜伊勢一区中学生春季学年別ソフトテニス大会が9時から国見台定休場で15日日曜市協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会団体戦が8時半から国見台陸上競技場ほかで20日祝日伊万里スプリングスポーツデー伊万里爽やかスポーツレクレーション祭が8時半から国見台体育館ほかで伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが2時から国見台陸上競技場で21日土曜学生チャンピオンシップソフトテニス大会が9時から国見台定休場で22日日曜、伊万里チャレンジカップテニス大会が9時から国見台定休場であります。代わって教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。インターネットによる人権侵害を考える。昨年、インターネットのフリーマーケットアプリメルカリで、全国の被差別部落の所在地などが記載された書籍、全国部落調査復刻版が販売され、社会問題になりました。この事件は、佐賀県内の未成年者がインターネットを検索中に、現在の情報に加工した上で悪意を持って公表された、全国部落調査復刻版のデータを偶然入手し、製本したものを安易にフリーマーケットで出品したもので、童話問題に関する認識不足が招いたものといえます。家庭や地域で子どもを取り巻く私たち大人が誤った情報に惑わされないよう正しく判断できる人権感覚を身につけることが子どもをインターネットの危険から守るための第一歩になるのです。郷土の文化財伊万里の城館跡シリーズその19水無城跡。ここは大川内町小石原に所在する中世の山城跡で、セイラ山の東、上差山の上に位置し、東にはアンズ川が流れています。戦後吹き、武雄の後藤志良の北限にあたること、水無二郎の遺構の特徴が戦後吹き後半頃に整備を行ったと考えられることから、後藤氏が関与した可能性があります。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。
今月末と4月初めは市民課、税務課の窓口を特別に開きます。移動の手続きなどはお早めに。新生活の準備、スタートなどに伴う転入、転出などの手続きが最も多い時期を迎えます。このため市役所を特別に開庁し、住民移動などに伴う手続きを中心に受け付けます。移動手続きは移動した日から14日以内に届け出が必要です。住所変更の手続き、転入、転出、転居に必要なもの、印鑑、認め印、マイナンバー個人番号の通知カード、マイナンバーカード、国民健康被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など該当する人のみ。届出人の本人確認書類、運転免許証やパスポートなど写真付きは1点。保険証や年金証書、預金通帳などは2点。土曜、日曜の特別会長の日は今月28日土曜と29日日曜、4月4日土曜と5日日曜、いずれも8時半から正午まで。取り扱う業務、市民課では転入転出などの住所変更の手続き、諸証明、住民証、戸籍登録本、印鑑証明などの発行、予約としてパスポートの交付、マイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請支援、写真撮影、税務課では税務諸証明の交付。平日の延長、今月31日火曜、4月7日火曜、いずれも午後7時まで。取り扱う業務は土曜日曜の特別会長と同じです。ただし平日延長、休日窓口では届出の内容によって他の事業所や観光庁などが休みのために取り扱いができず対応できない場合があります。混雑を避けるポイント、伊万里市から他の市町村へ転出する場合の転出証明書の交付は引っ越しの日の2週間程度前から手続きができます。引っ越しが決まったら早めに手続きをしましょう。年度末から年度初めまでは1年で最も混雑する時期です。通常の 3、4倍、特に月曜など休日明けの日は大変混雑します。比較的混雑の少ない朝早い時間帯、午前8時半から10時の利用をお勧めします。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143、 税務課市民税係、電話 23-2148。 令和2年度狂犬病予防注射を実施します。飼い主は都合がいい日に必ず飼い犬に注射を受けさせてください。狂犬病予防注射は毎年1回受けさせ、注射済み証の交付を受けなければなりません。また混雑を避けるために通知はがきを必ず持参してください。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 市民会館大ホールを廃止します。空調設備や舞台装置などの老朽化が著しいことから、今月末をもって廃止します。市民の皆さんをはじめ、これまで利用していただいた皆さんに心からお礼を申し上げます。なお、廃止するのは舞台と客席の大ホール部分のみで、事務所等の会議室をはじめ、楽屋、ロビー部分はこれまで通り利用できます。市民センター利用施設の拡充、これまで一般に開放していなかった部屋が利用できるようになります。新たに利用できるようになる部屋とその料金は4月1日から予約または申請を受け付けます。 またこれまで料金設定が高く利用しづらいとの意見があったり、リハーサル室について利用料を見直しました。4月1日以降に使用を許可する場合からの適用になります。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 市プレミアム付き商品券の使用期限は今月末までとなっています。問い合わせ先、商工振興係、電話 23-2184。 3月は自殺対策強化月間です。あなたは大丈夫？心の健康に気をつけましょう。進学や就職、転勤、退職、引っ越しなど生活環境が大きく変わる時期です。ストレスや不安を抱えやすい時期で、自殺者が特に多いことから、自殺対策基本法では3月を自殺対策強化月間と定めています。あなたの周りに悩んでいる人はいませんか？悩みを抱えている人は一人で悩まず、専門の相談機関に相談してください。佐賀いのちの電話 0952-34-4343、 いじめホットライン電話 0952-270051、 いずれも24時間対応しています。心の悩みを話してみませんか？誰かと話したい、誰かに相談してみたい、そんな気持ちを持った人同士が気軽に語り合える場があります。悩んでいる本人や支える家族、支援している人など誰でも参加できます。一人で悩むよりも息抜きのつもりで参加してみませんか？毎月第3火曜10時から3時まで、場所は市民交流プラザです。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 13地区の公民館が4月1日からコミュニティセンターに変わります。これによりこれまでのサークル活動など住民・市民団体の利用に加えて、地域づくりの貢献する利用目的であれば民間企業も活用できることになります。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 市民センターでの諸証明の発行は今月末をもって交付業務を終了します。問い合わせ先、市民センター、電話22-3911。 自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を制定しました。伊万里市においては地球温暖化防止の観点などから、環境に優しい再生可能エネルギー発電の導入促進に努めています。しかし全国的な状況を見ると、発電設備の設置運用に関する地域住民とのトラブルや自然災害による発電設備の破損、発電設備からの有害物質の流出、寿命後の大量廃棄など様々な問題が表面化しています。今後再生可能エネルギー発電設備の設置などを検討する場合は、本条例及び関係法令を遵守するようお願いします。施行日は令和2年3月1日、対象となる事業、再生可能エネルギー発電設備、太陽光、風力を設置し、発電を行う事業、核燃料税交付金の活用について、現在原子力発電所周辺の住民生活の安定などを図るため、県から近隣自治体に対して、核燃料税交付金が交付されます。市ではこの交付金を令和元年度に実施している7つの事業に活用・充当します。防災 行政無線施設管理事業1640万円満額充当。伊万里有田消防組合運営負担金2617万円満額充当。消防団運営事業8332万円充当額5659万円。長期債償還元金利子18億8641万円充当額204万円。道路管理事業4380万円満額充当。指導改良事業200万円満額充当。交通安全施設整備事業300万円満額充当。いずれも詳しいことは企画制作課企画1係電話 23-2124 へお尋ねください。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当について、申請は随時受け付けています。支給を受けるには一定の要件と所得制限があります。詳しくは福祉課障害福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。1月24日伊万里有田消防本部は海に転落した男性を救助した4人の会社員に感謝状を贈呈しました。12月12日の夜、山城町のクスクツ公園付近をジョギング中だった4人は岸壁の下の海中で男性が動けないでいるのを発見、協力して救助し、救急車の到着まで介護しました。たまたま4人でいた時に起こったので助けられてよかったと話されました。広報伊万里を音声録音し、目が不自由な人に声の広報として届ける活動を続けている伊万里こだま会がボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰を受賞しました。1月31日市役所を訪れた会員5名は深浦市長に、地道な活動ですが34年間試行錯誤しながら続けてきたことが評価されて嬉しいと喜びを報告しました。伊万里太鼓の会が宝くじ助成金を活用して太鼓、伏せ台、太鼓ケースを更新しました。問い合わせ先、まちづくり推進係電話 23-2114。 ありがとう住山線。昭和の大合併直後の昭和29年6月21日から運行が開始された伊万里駅から二里町の住山地区を結ぶ路線バスの住山線。近年は沿線の二里小学校の登校日に朝と夕方の1往復ずつ運行してきました。高齢化を背景に、特に中山間地域において自宅からバス停までの移動が困難となる人が増えました。このような中、地元を主体とした再編協議が行われ、4月1日からは予約運行の乗り合いタクシー二里町デマンドタクシーが運行を開始することとなりました。今月24日の運行をもって66年の長い歴史に幕を閉じます。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係電話 23-2114。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。タバコは市内で買いましょう。市内でタバコを購入すると、その一部が市の収入になります。ただし、健康のため、吸いすぎには注意しましょう。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。エセ同和行為に注意しましょう。これは同和問題を口実にして、企業や個人などに不当な要求や 高額な図書などの購入を強要する行為を言います。童話問題は怖い問題であるという誤った意識を植え付け、差別や偏見を助長します。高額な図書などの購入を強要されたときは、慌てずに判断して、不要な場合ははっきりと意思表示をしましょう。不当な要求には毅然とした態度できっぱりと断ることが大切です。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。 市民の皆さんに気軽に茶道の世界に触れて、日本の伝統文化の素晴らしさを知ってもらおうと、子ども茶道教室の皆さんによるお定茶会が4月2日木曜11時から市役所市民ロビーで行われます。問い合わせ先、障害学習係、電話 23-3186。 水道の使用開始・中止・名義変更は連絡を。転入・転出・転居・契約者の死亡などにより水道契約の名義変更が生じる場合は、電話での連絡が必要です。使用開始または中止の連絡は3日前までにお願いします。また長期にわたり水道を使わない場合でも、使用中止の連絡がない場合は基本料金が毎月発生しますので注意してください。なお、水道料金を管理会社や家主が徴収しているマンションなどでは連絡不要の場合があります。問い合わせ先、上下水道部管理課営業係、電話 23-5400。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは17日火曜10時から。3月生まれのお誕生会は25日水曜10時半から。いずれも申し込みが必要です。詳しいことは子育て支援センターポッポ、電話 23-5197 へお尋ねください。伊万里市では重度の障害がある人への紙おむつおよびストーマ装具を給付しています。1回の申請で最大6ヶ月分まで申請できるようになります。ただし年度をまたぐ申請はできません。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 パブリックコメントの結果、第2期伊万里市子ども子育て支援事業計画案に対する意見募集の結果、1人から2件の意見提出がありました。意見の概要と市の考え方を公表します。公表期間は31日まで。問い合わせ先、子育て支援課保育係、電話 23-2174。 フットパス体験会、京の峰コース、南畑町の井出の盆地をゆっくり歩くフットパスコース 5.2 キロの体験会です。26日木曜9時20分から南畑公民館で集合です。参加料は2000円。申し込み期間は16日まで。問い合わせ先、南畑公民館、電話 24-2001。 伊万里ライオンズクラブが主催する災害復興支援チャリティーのお笑い大衆演芸いろは座観劇会が3月7日の予定が5月30日土曜に延期されました。入場料は3000円です。詳しくは伊万里ライオンズクラブ、電話 23-4753 へお尋ねください。住山自然体験ツアーと菜の花野外コンサートは検討中です。問い合わせ先、二里公民館、電話 23-3024。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、エコドライブに取り組もう。その3、減速の時早めにアクセルを離す惰性運転を積極的に利用することで 約 2% 程度の燃費の改善ができます。また、早めにアクセルから足を離すと、ブレーキの準備が早くできるため、事故防止にもつながります。他にも不要な荷物を下ろす、タイヤの空気圧点検を定期的に行う、時間に余裕がある運転を心がけることもエコドライブにつながります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。料理教室と粘土教室の受講者を募集します。料理教室は6月から、粘土教室は4月から。場所は立花町の童話教育集会所。募集期限は27日まで。問い合わせ先、童話教育集会所、電話 22-7462。 中級の中国語教室が受講生を募集します。4月から。場所は立花公民館。講師は市国際交流専門員の翔傑さん。受講料は毎回300円。募集期限は31日。問い合わせ先、まちづくり課国際交流係、電話 22-7046。 6月開校の委託訓練生を募集します。問い合わせ先、県立産業技術学院、電話 0952-74-4330。 5月入所生職業訓練受講生を募集します。問い合わせ先、ポリテックセンター佐賀訓練課、電話 0952-26-9516。 ICT ボランティア養成講座受講生を求めます。日時は13日金曜と14日土曜、10時から、市民図書館です。受講料は無料です。問い合わせ先、佐賀県障害者 ICT サポートセンター夢クレヨンプラス、電話 0952-36-6977。 婚活イベント、30代と40代限定のイタリアンでランチ会、4月26日日曜。参加料は2500円。募集期限は4月16日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 危険物取扱者の試験があります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 こんにちは、図書館です。図書館からのお願い、利用カードの登録変更はお早めに。住所や氏名、電話番号が変わった場合は、利用カードの登録内容の変更が必要です。また、利用カードは3年ごとに変更の手続きが必要です。どちらも運転免許証や保険証など、住所・氏名などが確認できるものを持参して手続きしてください。返却日を確認してください。返却日が過ぎているものがあれば、早急に返却してください。ご協力をお願いします。3月の休館日、9日、16日、23日、30日の各月曜と26日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だよりです。予防接種忘れ、検診忘れの人は3月31日までに受けましょう。乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査は26日木曜、1歳6ヶ月時健康審査、30年8月生まれは4月2日木曜、30年9月生まれは4月9日木曜、3歳8ヶ月時健康審査は4月23日木曜。いずれも1時から1時半受付です。場所は市民センターです。妊産婦乳幼児相談は16日月曜、離乳食教室は27日金曜、妊婦ワクワククラブは13日金曜、 市民健康相談は10日火曜、ストレスケア相談は10日火曜。事前の申し込みや日時等について前もって必ず確認してください。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 子ども医療電話相談、子どもの急な病気に困ったらまず電話を、医師や看護師が相談に応じます。利用できる時間は午後7時から翌朝8時まで毎日です。電話 0952-24-2200。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜の午後8時から10時まで、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 3月の行事、市民センター、伊万里商業実業高等学校吹奏楽部定期演奏会が15日日曜1時半から、電話は 23-5191。 伊万里高等学校吹奏楽部定期演奏会は21日土曜日2時から、電話 23-3101。 いずれも予定されていますが、前もって電話で開催を確認してください。マルチ取引の勧誘に注意しましょう。簡単に儲かる、マージンが得られるなどと誘うマルチ取引の勧誘についての相談が寄せられています。通常楽に儲かることはありません。親しい人からの紹介や勧誘でも、その場で絶対に契約しないようにし、必要がなければきっぱりと断りましょう。自分が友人を勧誘すると、その人との関係を壊す恐れもあります。トラブルに遭うなど困った時は消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。2月1日現在の人の動き、男 26,391 人、女 28,178 人、合わせて 54,569 人で、前月より11人減っています。世帯数は 23,471 世帯で、前月より3世帯増えています。これで広報伊万里3月号を終わります。
弥生3月。桃の節句の頃ですが、早くも桜の開花予想が発表され、今月半ば頃福岡あたりから咲き出すそうです。私は先日、大内の見返りの滝付近に咲き誇っている早咲きの河津桜を見に行きました。なじみのソメイヨシノの薄紅色より濃く華やかな花びらが重なり合って咲いていて、一足先に春を味わってきました。連日、新型コロナウイルスのニュースに心が痛みます。私どもは自分の命、そして大切な人の命と健康を守るために、こまめに丁寧な手洗いとうがいをしましょう。それに食事と睡眠を十分に心がけ、自分でできる最大限の予防を行いましょう。このニュースを聞くたび不安が募ります。安心して暮らせる日常の日々が一日も早く戻ることを願ってやみません。では来月号まで、ごきげんよう。